黒学の
ブイトーキルラジオ。
第99代内閣総理大臣に菅義偉さんが就任されましたね。秋田県出身、しかも湯沢市ということで、まあ、こちら伊子ちゃんのご両親の隣町なんですが、実際には市町村合併ということで湯沢市になっただけで、旧小勝町、あのオスに勝つ町と書きますが、しかもそこの秋の宮という宮城県に近い山の中の方らしいんですけどね。会社の秋田出身の後輩に聞いたところ、あそこはっていうくらい県南部でも外れのところらしいんですが、なんとなく嬉しいものでございます。しかも高校は湯沢高校という県南の方ではね、有名な進学校だったそうです。まだマスコミが高校の名前を出す前に、この後輩にね、あの辺だとどこの高校だいなんて言ったところ、まあ進学校は湯沢高校ですかねなんて話しておりました。この辺当たってびっくりしましたけどね。そんな菅さん、当時のバスだと汽車で2時間の通学をなさっていたそうで、よっぽど勉強したかったんでしょうね。農家なのに息子を高校に進学させるなんて、当時は相当な優秀な学生さんじゃなきゃ無理ですもんね。まあ黒学はその点ダメダメで1時間通学をしておりましたけども、それはそれで、今回初めて法政大学出身の総理大臣ということでございますが、これで東京六大学から総理大臣を輩出していないのは、びっくり立教大学だけとなったそうです。これも意外ですね。まあ総理大臣よりも国民的大スターミサ長嶋茂雄さんが卒業されておりますから、売国土と呼ばれるハトボットさんの大学より後輩にとってはよっぽど胸が張れることかもしれませんけども、まあちょっと今のは危険な発言でしたか。この番組は鈴木ブリストロー650とホンダハンター株 CT125 に乗って全国の鉄道制覇が目標で、もうすぐ健康診断なのにコロナ太りが一向に解消されない私黒岡が、ライダーの皆さんの休憩時は乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第169回のお話は、悲しいソロキャンプのはずが美味しいソロキャンプになったぞ。今回はそう、あの優柔不断で決められない私黒岳が、密かに雨男じゃないのかという疑惑に加え、家からカッパを着て出発したら、ああ黒岳さんたらカッパまで来てバイクに乗ってなんて近所のおばちゃんたちの話題になるのか、また現地で雨が降ってきたらますます皆さんに申し訳がないななどと考えてしまいまして、キャンセルしてしまったわけなんですけどもね。でツイッターの方を見てたりするとですね、雨が降っておりませんでした、密かに俺のおかげだぞなんて思ったっていうのは、まあ、本音が嘘かっていうところではございますが、さてそんなね、皆さんが楽しんだのに私は家でっていう風になっていて、傷ついた心を癒すにはどうしたらいいのか。やっぱりそうなると美味しい食べ物とくねくね道に鉄分ということになりますね。まあ、ということで鉄分は期待できませんけども、美味しい食べ物はそう、この9月12、13日で久保キャンプ場にですね、キッチンカーね、移動式のピザ屋さんが出店しているということで、そうだ昼ご飯にピザ、そして今回こそは冷たいビールと考えて久保キャンプ場に向かいました。しかもですね、今回は私平坦番長を自負し出しましたので、あの坂をね降りるには怖いのでハンターカップにて初出陣です。まあ行きのゴールは前回の第168回でお話ししましたバイパス経由だったんですが、ところがですね、あの前回168回を配信した後ブログの方にコメントをいただきました。お名前は南風さんでいいんですか、それとも JR 四国の特急風に言うと南風さんなのかな、ちょっとわからないんですが、内容はですね、府中国立インター入り口左折後青果市場を左折して八重街道を走った方が道志まで早いですよということです。そうですね、 私が実は第168回でお話ししましたけども、これ甲州街道とね、八王子バイパスの三角形の高さと斜辺を走るよりも、高さと底辺を走るよりも八重街道の斜辺の方が速いということです。まあ、途中私1車線になるから、こっちの方が時間かかっちゃうんじゃないかななんて思っていたんですが、これは意外でした。まあ、私のね、遠い記憶ですと八重街道っていうのは狭いよ、怖いよっていうのがあって、あんまり早く着かなかったイメージもあったんですが、最近は道路も変わったのかもしれませんね。まあ、この辺自分の記憶という固定観念に駆られるのもいけませんね。しかもですね、実はこの後お話しするちょっとした罠があったということで、今度は八重街道使わせていただきたいと思います。南風さん、情報ありがとうございました。また気づいた点がねありましたら、どんどん教えていただければと思います。でも私頭が固いっつうと変ですけど、こうと思ったらそっちに行っちゃう悪い癖もありますんでね、それよりあっちの方が早いよっていうのがありましたら、ぜひ教えてください。さて、お話を戻しましょう。前回に続きまして、黒学は国道20号日野バイパスですね、走っていきました。坂道は登んなかったです。そりゃそうですよね。キャンピングシートバッグ2の中にですね、キャンプ道具一式を載せております。その上にタフザック50にテント、その他長物を入れておりますので、どうしたって重くなりますよね。4速から3速に落として坂を登ったりして、いよいよ八王子バイパス。そうそう、今回はですね、そこへ行く途中でちょっと皆さんにちょっと笑ってもらうっていうか、考えてもらいたいなというのがありまして、お話をさせていただくんですが、実はですね、3台並んだんです、信号でね、偶然にも。その3台、1台はホンダ、ホーナットさん。まあ、ちょっとお手入れあんまりしてないなっていうような雰囲気です。もう1台は PCX125 さん。そして、黒学のハンター株。あれ、珍しい、ホンダだ、全部。この時は気づいてませんでした。ね。年齢層は、ホーネットさんが20代かな。まあ、あとの2人は、アラフォー。アラフォー実はね、もうちょっと上でしたね。まあ、その辺はほっといて。で、その3人のヘルメット、実はバラバラだったんです。私、黒枠はライズのシステムヘルメット。PCX さんはアライのオープンフェイス。と、125はね、比較的安全なヘルメット。まあ、安全というと変な言い方ですけど、耳までしっかり覆ってあるようなヘルメットなんです。一方、高速に乗れるホーネットさん。ヘルメットはなんと半キャップで耳がしっかりと露出してました。しかもですね、半袖 T シャツだったんですよ。まあ、若い感じだから仕方ないのかもしれませんけども、高速に乗れるフォーネットさんが一番危険な格好をしてたっていうのはちょっと笑っちゃいましたね。さて、そんな八王子バイパスですが、相原インターチェンジの近くです。ここ2車線ですけどもね、私左車線を走っています。なんせ荷物が重いんでそんなにスピードは出ないよと思ってたところ、2台前のね、ホンダのスポーツカーが急に急ブレーキ。なになになに、どうしたの、え、事故事故、なんか怒ってたなんてね、キョロキョロしてハテナマークが頭に浮かんだんです。でもですね、しばらく進むと、なんとそこには白馬の王子さんと、でっかいイヤホンをした電波の係員さん、安全運動啓蒙活動中でございました。どうやら高電感症だったため草陰に隠れてたんですね。まるっきり分かりませんでした。ほんとハンター株でよかったです。 V ストロームだったら一発アウトという環境でございました。本当にこんなことがありましたから、これ今度はね、南風さんのご推薦の野縁街道で行ってみたいと思います。さてさて、ハンターカブでのんびりのんびりと道し道を走って、やっとこさ久保キャンプ場に到着。2時間20分ほど本日かかりました。やっぱり V ストロームより遅くなりますね。今日は怖くないよとばかりに坂道を降りていきましたが、やっぱり久しぶりの坂道は大変怖かったです。特に最後の左カーブね、カニとの前の左カーブ、あそこは怖かったです。まあ、足がつくんでね、いざとなったらっていうのがあったんです。こんなんで V ストロームで降りれるのか不安ですが、さて、ザキ兄さんにご挨拶した後、今日は B1 サイトということです。B1 へのまた坂を降りています。こっちはそんなに、ね、怖くない、やっぱりあれ曲がってないからなんですけどね、距離も短いし。 ということで、B サイトに置いていたところ、まだまだね、前日泊まられた方は帰ってなかったということで、少しウエイトです。B1 と B2 に泊まられたのは20代のライダーさん。お一人は都内からなんと 50cc のズーマーでご参加。荷物満載です。もうお一人は東京郊外です。ね、ユーミンの街って言った方がいいのかな。はい。FTR にて初キャンプに来たとのことでございます。びっくりしたことは、このお二人2泊泊まっていたんですね。初めてのキャンプで2泊。すごいな。まあ、いずれも雨でね、桟敷サイトの方にテントを張ったそうなんですが、仲良し2人だからそれも楽しかったというお話で盛り上がりました。バイトのお話もね、少したんですよ。まあ、ズーマーで来るっていうのすごいですねって言ったらですね、本当にすごいでした。前のライト周りにもいっぱいだし、リアもそうだし、ステップのところもそうだし、リュック背負って、どこまで背負ってんのっていうような意見いたしましたけどね。その点、FTR さん、ずっと憧れて、このバイクでキャンプに行くんだってずっと憧れてたんで、いろんな荷物をね、積むシミュレーションをしてたっていうお話をされてて、本当に初めてですかっていうぐらい、きれいにテントから何か積んでおられました。そんなお二人に、日帰り温泉の紅椿の湯には昨晩行かれたんですかと聞いたところ、実は夜の道し道を走ってみたくて、ザキ姉さんには連れてってもらわなかったんですっていうことでした。え、夜の道し道走ったの？大丈夫だった？って聞いたところ、お答えはやっぱりです。真っ暗でとっても怖かったそうです。次にどんなカーブがあるか見えないっていうのはやっぱり怖いですよね。私も V ストロームでなら行くかもしれないけど、ハンターカブでは二の足踏んじゃうな。まあ少しね、お話をさせていただいて、お二人のために写真を撮ったりあげたりして、お二人が帰られた後、ただ雨が降ってきちゃいました。しかもバラバラバラーっていう大粒です。嘘だろ、雨避けたのに。天気予報で雨なんて言ってないよと雨雲レーダーを見てみますと、あと30分はこのまま深いため息とともに荷物を桟敷に置いて、やっぱり雨男は俺だったかとがっかりしておりました。しかしそんな30分で止むと言っていましたけどもね、ただそれもすぐに止んでくれました。やれやれということでテントを張ることにいたします。実は今回少しチャレンジをしたんです。というのもですね、以前中華製タープを買いましたけどもね、こちらスクエアタイプだったものですから、まあ、前回ちょっと来た時には挫折したんです。というかロープがこんがらがってほだくのに何時間もかかってしまったっていうのが全てなんですが、で今回は前日にねロープをほどいておいたので安心チャレンジです。実はタックンタープ、あの星空模様のヘキサタープがあるんですが、これがね、ほんと大きいもんですから、まあ、北海道遠征、来年ね、行けたら北海道遠征行きたいな、九州も行きたいな、なんて思ってる時に、タープが必要だけど、そんなでかいタープ持ってるのは、しかし、タープはね、やっぱり欲しいしな、あった方がいいしな、うん、あの、青森遠征のね、最初の青森遠征の時にそういうふうに思ったもんです。どうしたらいいのかなと悩んでおいたところ、この間この久保キャンプ場さんでね、見事に中華製タープとテントをねうまーくやって、桟敷の柱を利用して連結されている方がいらっしゃったんで、ちょっと写真を撮っといたんでね、ああいう風に貼ればいいのかということで、黒学も真似をしてツーリングドーム ST を桟敷に垂直に、あ、しまった、こうすると入り口は横からになっちゃうのか。ダメじゃん。ということで横に貼ろうかなと思ったんですが、横に貼っちゃうとですね、ロープから何から隣の B2 サイトに飛びちゃうんですね。ほら、いかんな。そっか、ツーリングドーム ST だと横に入り口があるから、よっぽどこれ広いところじゃないとダメなんだなとなった。今日はどうする？タープ貼るのやめる？と思ったんですけどもね、せっかくなんで、そうだ、ハンターカブをタープの下に駐車する形にしようということにしました。ですから頭の先にね、頭の先っつうと変か、テントの中に入った時、頭の上の方にねバイクが止まれるようにタープを張りました。ポールを立てて、その他のロープはテントのペグと一緒に、一方ポールのない低い方はね、桟敷の柱に祝いて完成です。これなら問題なしなしっていうことでございます。詳しくは写真を見ていただければわかるんですけどもね、完璧にハンターカブを入庫することができました。出入り口が横っつうのがあって、タープとね連結してないのはちょっと残念だったんですが、 まあ、ツーリングドームステイはね、これ全室が広いので特には問題ないだろうということになりました。今回はこのような形になりましたので、大体のイメージができましたからね。別のね、ちょっと広いところの時に全室を延長する形でタップを入りたいと思います。まあそうするとハンター株止められなくなっちゃいますけどね。まあ、今度はその時はまた写真を上げたいと思います。さて、そうやってテントも張りまして、いよいよお昼ご飯のお時間です。今回久保キャンプ場さんには先ほどお話をいたしましたが、移動キッチンカーのピザ屋さんが出店です。お名前はピザマエストロ匠さん。どうやら八王子では有名なキッチンカーのピザ屋さんのようでございます。実は私黒学、ピザは高校生まで食べられなかったんです。なんと驚きなことにチーズが苦手なんです。ピザも結婚してイコちゃんが食べるからしょうがねえなとお付き合いで食べ出したします。ところが慣れというものは怖いものでございます。今はすっかりチーズもピザも OK です。唯一ダメなのはチーズバーガーなんですけどもね。なぜチーズバーガーが苦手なのかは今度直接聞いてください。多分笑えますよ、そんな理由かよって。さて、そんな黒学がご注文にということでございますが、参った、9種類もあるんですよ。キッチンカーのピザ屋さんで9種類、これもびっくり。優柔不断で有名な私黒学、頼めません。どうしよう、あれ頼んだらどうなんだろう、これ頼んだらどうなんだろうなんてね、頼みを気にしちゃう悪い癖なんです。こんな時は一番人気の品物ということで、ピザマルゲリータを注文です。注文が重なってんで10分ほどお待ちくださいねということでしたので、あ、そうですか、じゃあ向こうのテントにおりますと言ったものの、ビールも今回は買っていってないんです。というのも、あの前回ね、カズキャンプ場に行った時、あの時にはビールを買ってったんですけど、やっぱり案の定ぬるくなっちゃったっていうのがあったんで、そうだ、ザキネイのところには缶ビールも売ってるぞ、缶チューハイもあるぞということを思い出しましてね、久保キャンプ場で手配しようということになりました。ピザまだ待てませんので、冷たいスーパードライと、まだまだ半分は凍っている枝豆で一足早く乾杯。うん、やっぱりスーパードライはうまいねと思った瞬間、ピザ屋さんがわざわざテントまで持ってきてくださいました。はい、お待ちどおさまと渡されてびっくり。でけえ何センチだこれって感じです。多分普通の M サイズでしょっていう感じの大きさでした。若干のやっちゃった感ありありです。そんな大きいサイズなんですよ。ビールが足りなくなるのは明白じゃないですか。しかもまだ時間的には2時前なんです。早いよね、やっちゃったよね、すごい後悔。白ワイン買ってくればよかったね、大きいやつね。まあそんなことはしょうがないっていうことで、次は置いといて、まずは一口パク。うん、カリカリの生地ながらもチーズはまろやかという感じで美味しいです。ピザのね、耳の部分もは柔らかくほっこりしてるって言った方がいいかな。そこにトマトソースとモッツァレラチーズのまろやかな感じ、くーうめーね。バジルもありますよ。そんなんでピザをパク、ビールをグイ、ピザをパクパク、ビールをグイグイ、パクパクグイグイ、パクパクグイグイ、くーたまんねー、白ワイン持ってこーいっていう感じでございました。まあ残念ながら赤ワインじゃないのは、私赤ワイン苦手なんですけどね。あ、そうやって食べていきます。あっという間にビールがなくなってしまいました。まあ追加のビールを持ってきたのは言うまでもありませんが、そうやって美味しい美味しいピザいただきました。お腹いっぱいです。やっぱね、8ピースぐらいあったのか。しかもその8ピースだってね、あのちっちゃい薄い8ピースじゃないんですよ。耳の部分はこう厚くって中はクリスピーでっていうことでね、本当に食事代わりにいいピザでございました。最高でしたね。うん、お値段の方は1000円、あれで1000円は安いなというわけいただきましたよ。今回この収録の日の前かには来てたようですけど、また来る時はあるのかな、電車の時にはまた行きたいと思っておりますが、そうやってピザを食べまして、まだまだ時間が早いわけでございます。こんな時には何しましょう、読書をしようということになりました。 ところがね、残念なことに文庫本を忘れてました。今回ね、いろんなもん忘れてるんですよ。まあこの辺しょうがないんですけどね、おっちょこちょいな私ということでいつも忘れますが、でも幸いなことに、待てよ、 Kindle で本読めなかったっけと思いましてね、まあ Kindle 実は持ってきてたんです。夜になってね、寝れなかった時にゆるキャンでも見りゃいいやと思ってね、一応ダウンロードしてあったもんですから、それで見ようかなと思って持ってきた Kindle でちょっと本の方を読み出しました。渋いね、私缶コーヒーだったけどね。まあ缶コーヒーね、飲みながらなんですけど、 Kindle で本を読みながら、いただきましたシャインマスカットを食べながら、食う贅沢、川は流れる、マイナスイオンたっぷりのところでコーヒーをクイッ、シャインマスカットをパクって本を読む、流れる音楽はあれ、そうだった、これが失敗だった。実は先ほど忘れ物をしたって言いますけど、ここでやっぱりもう一つ忘れ物をしてるんです。ラジオを持ってきてなかったんです。この日はですね、日曜日ということで野球放送があったんですけどね、お昼過ぎから14時ぐらいからなんですが、ラジコがあるから大丈夫だろうな、聞けるだろうななんて思ってたんですけども、なんとびっくり、ラジコ山梨県は日本放送が入ってないんですね。しかもですね、驚いたことに放送局自体が4局ぐらいしかないんですよ。ラジコでこれしかないんだと思えば、前も来た時にそんなことを言っていたなというような気がいたしました。もしかしたら普通に持ってきていれば FM ラジオね、持ってきていれば違うラジオ局も入ったのかななんていうような反省もいたしましたけど、まあそこはしょうがないということでね、 iPhone の方に入っている音楽を聴きながらのんびりとさせていただきました。おかげさまでね、ピザがもう大きかったし、シャインマスカットも美味しかったということがありまして、家から持ってったジャンボコーンと乾き物には手をつけずに終わってしまいましたけど、そんなことをしているうちにですね、端っこのサイトの方にはですね、V ストロームが降りてきたんです。お、V ストロームだ。縦目の V ストローム650だ、あれ。XT か。っていうふうに見てね。おーということで、あ、XT ですね。やっぱりいいですね。って話しかけに行けませんでした。やっぱりね、こう、性格がね、打ち切れない公的でしょ。声かけられないんですよね。誰がだって。まあ、その辺は。まあそういうことでね、いいな、やっぱりVストロームいいな、降りてこれるな、俺も降りれるかな、なんせね、その方はフルパニアですから、それに比べたらまだまだね、私の方は少ないわけですから、荷物はね、降りれるはずだし、登れるはずだっていうのもあったんですけど、いいな、やっぱりな、Vストロームはと思いながらも、またコーヒーを飲みながらも思うよ。そうこうしているうちに、隣の B3 サイトには、高校生ぐらい、大学生ぐらいのお兄ちゃん3人ぐらいが集まってきました。どうやらヘビーユーザーさんのね、息子さんたちだったらしいんですが、初めて、テントを建てるということで、ああじゃねえこうじゃねえ言いながらも、右へ行ったり左へ行ったりしてね、一回建てたのを180度回転させてみたりというのがあって、大変だななんていうふうに思っておりました。ちょっとねお手伝いしたんですよ、ロープの張り方ね、あんまりいまいちよく分かってらっしゃらなかったようだったんでね、こうした方がいいよというアドバイスだけはさせてあげましたけどね。ということで、そんな風にしてしばらく夕方のね、まったりとした時間を過ごさせていただきました。いい息抜きができたものでございました。やがてザギ兄さんからね、黒幕さん温泉行くよという声がかかりました。実は私、温泉行ったことがなかったんです。同志のね、温泉紅椿の湯と同志の湯がこの久保キャンプ場の近くにはあるんですが、一回も行ったことはありません。まあ、こちら以前もお話しましたけれどもね、本当キャンプ場とね、家の往復ばっかりだったもんですから、今思えば大した距離じゃないんですよ、紅椿の湯もね、それなのにいつも行かないでまっすぐお家へ帰ってたっていうのがあるんです。30分早く着くだけなんですけどね、まあその点ちょっと反省だったんですけど、で今回はちょっとね、ザキ姉さんに甘えようという気が起きまして、温泉行きますかっていうふうにキャンプ場に着いた瞬間にお聞きしておりましたのでね、連れてっていただけることと相なりました。